来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、森川さんに来ていただきました。では早速森川さん、自己紹介をお願いします。
私は大阪で、ED サロンをしております、森川あかねと申します。で、お仕事内容なんですけれども、お薬を使わず根本的な治療をして、カウンセリングをした後、機械を当てることによって、勃起力の向上であったり、持続力の向上、硬さの向上の方をして、お客様に対応させていただいております。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ早速ね、森川さんのやっておられるこの ED サロンのことであったりというのをお伺いできたらなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、じゃあこの今 ED サロンをやるまでの経緯ってどんな感じですか？
実は主人が30個上なので、現在62歳で、去年までは、夜の方も調子良かったんですけど、今年入ってから調子が結構落ちてしまったので、それとともにやっぱりその人らしくないというか、男らしさが減った、その人らしさが減ったなっていうところがあって、やっぱり以前のようにちょっと元気になってほしい、自信持ってほしいというところがあったので、ED の機会をした上で、ちょっと私もさせてもらおうと思いました。
わかりました。このじゃあ、この ED の、サロンに行くまでのお仕事ってどんなお仕事されてはったんですか？
もともと看護師で、精神科の病棟で5年勤めてましたね。
精神科の病棟で働いてはって、じゃあこの ED に、この ED のサロンをやろうと思ったきっかけっていうのは、今、旦那さんのこともあったんですけど、実際それっていつぐらいから勉強し始めたんですか？
実際、主人が困りだして、じゃあ改善をどうしていたらいいのかっていうところだったので、1年前ぐらいからちょっと勉強も始めて、食事であったり、普段の、運動とかであったり、何の疾患でも基本だとは思うんですけど、食事と生活、食事と睡眠と、運動の3つがもう主軸だと思っているので、そこの改善から始めたような感じです。
それで改善をし始めていて、まあ、例えば ED であれば、一般的にはお薬を使ったりだとかっていうのもあるんですけど、まあ、お薬とこの今やっておられるサロンでの違いっていうのはどんなところがあるんですか？
お薬の方で、例えばバイアグラとか飲まれてる方とかでしたら、副作用がない方もいらっしゃるんですけど、副作用きつい方だったら、ちょっと下痢されたり、頭痛があったりとか、もともとその心疾患とか、糖尿病の方は内服自体ができないので、そういうところで体に弊害もある方もいらっしゃいますね。で、こちらの場合は、根本的な治療をしようということで、低強度体外衝撃波の治療になってまして、で、振動を与えることによって血管の中の汚れを取って、で、汚れを流した上で血管を再生することになるので、全く副作用のないものになっております。
ありがとうございます。そっか、なら、そういった今そういうような施術をされているというところで、まあ、いろんな、ね、お客さんもいてあるんですけど、この ED ということってなかなか相談しづらいだとか、表に出せない人がいっぱい出るんだけど、そんな人たちに向けてどんなことを伝えておきたいですか？
ED っていうもの自体が恥ずかしいことではなくて、誰でもなりうる疾患で、実際に、3人に1人がなるもので、で、60代以上になると2人に1人がなられてるっていうのが現状であります。なので、事前に30代ぐらいからもうこういう疾患があるっていうことを分かった上で、予防っていろいろできると思うので、その事前に、そうですね、まあ、運動するであったり、食事をこういうところを気をつけるっていうことを、知っていただければありがたいなと思ってます。
そうですね。今言った30代から3人に1人で言うと、言ったら高齢者の病気で言ったら認知症と同じようなイメージですよね。
そうですね。誰でも普通になるので、恥ずかしいという気持ちはもうなくしてもらえたらいいのかなと思ってます。
そういうことか。 じゃあ、今、例えば、電話は男性向けだったけど、逆に言うと、女性向けに対して ED ってこういうことなんだよとかっていうふうなお話とかっていうのもするんですか？
そうですね。奥さんサイドで困られてる方も、やっぱり夫婦関係がちょっと悪くてっていう方もいらっしゃって、で、もしかしたらご主人様がそうで、やっぱり直接的な言い方では伝えれないから、もう年齢だからもうしなくていいんだよっていうふうに言われて、はるかもしれないですよっていうことも伝えさせてもらってて、やっぱりその人間関係が一番大切だと思ってるので、もうお互い正直に話しやすい環境、関係性の構築が一番かなと思っております。
そっか。今やっぱり聞いてると、この ED のね、今のサロンでやることって言ったら、もちろん施術もそうだけど、人間関係構築も含めた上でっていう感じすごく聞こえた。あの
私も
ね、どうぞ。
気をつけてるところがあって、事前にカウンセリングさせていただいて、そこから、まあ、その人に合った治療をする、サプリを、の話させていただいたり、その方にとってそれぞれで対応させていただいてるんですけど、カウンセリングの時に、ご本人さんが何を希望されてて、今はどの時点でどう思われてるかっていう、ご本人さんの希望をしっかり、聞けるように、関係性も深めていけたらと思ってます。
そういうことなんですね。あ、やっぱりね、多分今、若い子らでも、ね、彼女がいてて、そういった時にできひんかったりということもあったりするっていうのも知っておいてほしいっていうのも、やっぱありますか。年
そう
代
です
問
ね。
わないですかね。
年代問わず、やっぱり悩まれてる方は、もう若い方から悩まられてるので、お互いやっぱり何でも話し合える関係が一番大切だと思いますね。
じゃあ、今実際サロンやられ始めてどれぐらいですか？
今で1ヶ月ちょっとぐらいになります。
わ かりました。じゃあ、まあね、お客さんの関係上、いろいろ話もできるところ、できひんところもありますけど、例えば大体年代的にはどんな方が多いですか？
年代はやっぱり50代から60代の方が一番多いです。
そういうような感じですね。じゃあ、例えば、50代、60代の方関わらずサロンに行きました。っていうのは大体1回目からの流れってどんな感じですか？
最初に、カウンセリングさせていただいて、カウンセリングの内容といたしましては、普段の食生活聞かせてもらったり、運動されてるか、喫煙されてるか、おタバコ吸われてるか、普段の生活のことを伺った上で、今の現状は、どのような状態であるかっていうことを伺って、で、ご本人さんの希望を伺った上で、ちょっとご相談して一緒に決めていきましょうっていう形にさせてもらってます。
あ、そのカウンセリングで、カウンセリングを受ける側のね、最低限、これは知っておいてほしいなって言ったら、例えば疾患とかは知っておいてほしいぐらいですか？
そうですね。内服されてるお薬と、まあ、既往歴とは、ちょっと、事前に、
事前
分
に、
かっておいていただ
用意しておいて
けた
く
らあり
だ
が
さ
たい
い。
ですね。
ね。それで施術して、大体、1回目の施術して、大体、1セットっていうわけじゃないけど、まあ、ワンクールって思ったら、大体何回ぐらいやるんですか？
ワンクールが4回セットになってまして、で、1回目から3回目までは血管の中の、汚れを取るっていうことをさせてもらって、4回目になると、血管のを新しく作る、血管再生をするっていう方になりますので、4回ちょっと様子見ていただければありがたいです。
大体それがペース的にはどんなペースでやるもんですか？
1回目から2回目の間は、できれば、3日、まあ、1週間以内までが理想とされてます。で、それも、やはり、その1回目の時に、ちょっとその、凝り固まったものを柔らかくした状態で、2回目に当てると、しっかり、振動が伝わって、流しやすくなるっていうのがあるので、できればそこはきっちり詰めてきていただきたいところです。で、3回目、4回目は1週間後を目安に来ていただければありがたいです。
そんな感じだね。わかりました。
はい。
今、まあ、このね、まあ、施術を通して、施術者として今感じていることってどんなことですか？約1ヶ月間施術をしてて。
そうですね。これは、まあ、ご本人さんから取ったら本来、まあ、恥ずかしいって思わはる方もいらっしゃるんですけど、まあ、実際、施術させてもらってて、2回目になったら結構、まあ、勃起される方も多いので、こちらからしたら、まあ、効果が見れてるんだなっていう感覚であるので、全然恥ずかしがらずに、気兼ねなく受けてくださってありがたいなとは思ってます。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、例えば、まあね、悩んでる方、EDA 悩んでる方、まあお薬も飲めないという方で悩んでる方に何か伝えておくことってどんなことありますか？
そうです。お薬、まあ、飲めないっていうのは疾患がある方だと思うので、根本的な治療もあるんだよっていうことをまず知っていただきたいなと思ってまして、機械を当てることもそうですし、あと漢方とかだったらもともと副作用のないもので、食前、食後も関係ないので、その基礎を固めていくっていうところでは、漢方の使用とか、運動したりとか、食事の改善とかも大切なので、そのあたり伝えれば、伝えさせてもらえたらありがたいですね。
わかりました。そっか。なあ、そうだな。あと、今、オープンして約1ヶ月っていうところで、まあ、これから1年とずっと続けていくと思うんだけど、例えば、まずは1年後、どういうふうになってたいですか？
そうですね。今、通われてる方がもう、ご自身の満足度まで満たしてはって、で、その4回受けていただいて、ご本人さんが満足されたら、もうそこから月1回なので、月1のペースで、来ていただいたときに、またお話しさせてもらって、その人が望む形を一緒にまた作っていただける、使っていけたらいいなと思ってま
う
す。
ん、そっか。やっぱりあれですね、付き合いが長く伴走者みたいな感じですね。
あ、そうですね。
うん、そっか。やっぱり1ヶ月ごとで言えば、例えば体調の変化であったりだとか、食事の変化だったりっていうのもカウンセリングしながらまた施術をしていくっていうような感じですか。
そうですね。やっぱりその根本的な治療になるので、ご本人さんの精神状態とかお食事の状態によっても変化、波があるものだと思ってるので、その時、つどつどで、ちょっとまあ、一緒に、じゃあ今回はこの宿題でとして、まあ、スクワットしましょうとか、そういう形も取れたらありがたいなと思ってます。
そっか。あ、まあ、そういうことだね。施術だけじゃなくて、施術以外の時間もこういうふうに過ごしていこうよっていうのもやっていくって感じですか。
そうですね。はい。
わかりました。そっか。あと、そうですね。どうなんだろう。やっぱり、ここの ED の問題ってなかなか表に出なくて、ね、言ったら、どこで診察受けんの？奥で薬局行って薬持ってもらったらいいだけなの？みたいな感じもあると思うんで、まあそういったところになんか伝えるメッセージってどんなメッセージがありますか？まあ、さっきもね、言ってもらったんですけど、恥ずかしい病気じゃないよっていうのもあるし、どんなふうに相談したいんかなっていうところもあるんですけど、どうでしょう？
そうですね。まずはできたら、気兼ねなく私に連絡くださればありがたいかなと思ってます。全然、
わかりました。もちろんね、この配信の時には、LINE アカウント、公式の LINE アカウントが、今作ってあるので、そこも、載せさせてもらうんで、もし興味があって、ちょっと心配だなと思ったら、公式 LINE アカウントと、登録してもらって、直接ね、森川さんに、連絡取れるような形にはさせてもらいたいなとは思ってます。
ありがとうございます。
例えば、ED、まあ、診察を受ける前であったりとか、相談を受ける中で、どんな相談が最初は多いですか？
最初はやっぱりその、結構高齢な方で69歳の方だったんですけれども、2年前ぐらいから調子が悪くなったから、その奥さんは、私のところほどは離れてないんですけど、15歳違うので、やっぱり、奥さんはしたいって言ってるけど、ちょっとできないから、まあ、そういう、もう年齢も年齢やから、こんなもんだよっていうことでごまかしてた。けど、やっぱり奥さんのこと思うと、してあげた方がいいのかなっていう相談から始まったこともありました。
そうかそうか、みんな年齢それぞれの結構問題を抱えながらっていう感じだね。
そうですね。やっぱり相手に対してはちょっと強気でというか、まあ、隠しながらうまくしのいではる方が多いイメージです。
わかりました。そっか。あと、なんか、この、まあ、このね、収録を通じて、特に森川さんが伝えておきたいこととかはどうですか？
本当にもうその当たり前のことなので、一人でまあ悩まずに、まあ、身近な人にもそうですし、私にも気軽に伝えていただければ一番かなと思ってます。そこからは一緒に相談して、一緒に作り上げていく形でできればいいなと思っております。
なんか一人で抱え込まないでって感じですね。
あ、そうですね。
ああ、それまあね、こうやってお話聞いてて、そういった ED の方も一人じゃないんだと。結構症例もあるし、症例に対して、症例数が多いから、それに対しての施術であったり、いろんなことがあるんですね。サプリメントとかもやってあるんですか？
そうですね。やはり、中折れとか気になる方とかでしたら、アルギニンとかちょっと取ってもらった方がいいですよっていうお話させてもらったり、その人に合わせたものって多分あると思うので、はい、させてもらってたり、あと漢方の方は、その全体的な需要競争に効くものなので、女性も内服していただけるものなので、そうですね。体の基盤になればと思って、ご提案をさせていただいてます。
わかりました。それではまあ、言えば漢方のことであったりとか、サプリメントのことも含めて、施術も含めてっていうような感じで進めていくっていうことですかね。わかりました。じゃあ、ね、だいたい収録もこのお忙しい中、時間取っていただいてありがとうございます。じ
いえいえ、あり
ゃあ、
がとうございます。
最後に5年後にこうなっていたいっていうことを宣言してもらってもいいですか？
5年後は、そうですね、もう、その ED が恥ずかしい疾患じゃなくて、当たり前に言える、昔だったら認知症が、痴呆症って言われてて、そのやっぱり恥ずかしい家族が隠していたっていうことがあったんですけど、それと同様に、まあ、パートナーにも素直に言えて、治療も一般的になっていたら、いいなと思っております。
その辺に向けて、どんな活動を増やして、もちろんね、このサロンの活動もあると思うんですけど、他にどんな活動をしていきたいとかっていうのはありますか？
やはり、響くのがその夫婦関係のところだと思うので、女性に対しても、まあ、男性ってこうなっていくんだよって、その女性だけの変化ってやっぱり自分自身で分かると思うので。対、男性の、に対しての理解を深めるような、ちょっと告知とかであったり、まあ、男性に対しては、その年代別に、じゃあ30代だったら何気をつけといたら今後良くなるかなとか、40代、50代に向けての、また別向けのものもできればと思っております。
わかりました。で、今後ね、また、森川さんのね、活動も、僕らも収録して、またお話しさせてもらえたらなと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。森川さん、今日は、お時間取っていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。